説教思い悩むな、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今日はルカによる福音書ですね、ルカの福音書順に読んでいたんですけれども、ちょっと間が空きました。3月に一緒に読んで、それから、イースターがあったりとかして、もろもろあって、結局間2ヶ月空いて、またこの箇所を一緒に読んでいきたいと思います。でもうすっかり忘れちゃったかもしれませんけれども、前回のところはですね、愚かな金持ちの例えっていう話があったんですね。で若干というか、まあそこそこですね、つながりがあるんですけれども、まあ思い出しながらになると思いますので、一緒にそこに触れながら見ていきたいなというふうに思います。今日から初めてと思って読んでいただいても結構です。とても有名なイエス様のメッセージが語られているところですね。一緒に今日イエス様に語られてメッセージを受け取っていきたいと思います。では早速読んでいきましょう。最初はですね、このルカの12章の22節から28節をご一緒に読んでスタートしていきたいと思います。ちょっと長いんですけれども、ゆっくりでいいので、一緒に読んでみたいと思います。22から28を最初は読んでみます。いきます。せーの。それからイエスは弟子たちに言われた。だから言っておく。命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。カラスのことを考えてみなさい。種もまかず、刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが神はカラスを養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値があることか。あなた方のうちの誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。こんなごく小さなことさえできないのに、なぜ他のことまで思い悩むのか。野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく。栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ神はこのように装ってくださる。まして、あなた方にはなおさらのことである。信仰の薄い者たちよ、と書いてあります。ありがとうございます。聞いたことがあるという人も多い、そういうイエス様のメッセージだと思いますね。命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようか、思い悩むな、そう言っています。思い悩むな、これがまずシンプルに今日語られているメッセージですね。皆さんは今何を思い悩んでいますか。どうでしょうかね。何か思い悩んでるでしょうか。言うまでもなく悩んでると思いますね。大体私たちは何か悩んでいるものだと思いますので、何か私たちは思い悩んでいると思います。しかし思い悩むな、これが今日イエス様が語っていることだと思います。どうしてそうおっしゃるのか、続けて聞いてみますと、これも私たちが聞いていることですね。鳥のこと、それから野の花のこと、イエス様は例えて話していますね。カラスのことを考えてごらんなさい。カラスなんだと思って私びっくりしましたけれども鳥だって思ってたんだけど、マダイの方だよね、鳥って言うんですけどね。カラスか、なんででしょうかね。賢いからですかね。私たちも近いからでしょうかね。カラスのこと考えてごらんって。その賢いカラスも別に仕事してるわけじゃない。種をまいたり耕したり水をやったり、そうやってるわけじゃないし、食べ物を、それこそ最近備蓄という言葉をよく聞きますけれども、貯めておいておくわけでもない。けどどうですか、鳥も神様は養ってくださってますよね。元よりあなたはどうですか。神様が愛するあなた、どんなに大事に思ってるでしょうか。だから大丈夫だよって、そうおっしゃってるわけですよね。野の花はどうでしょうか。野原の花、綺麗ですね。確かに、いろんな花咲いてますよね。今時期はね、だいぶ緑が豊かになってきて、ちょっと前の時期ぐらいですけどね、最近オレンジ色のちっちゃい花が咲いてて、あれでもちょっと毒があるとか言ってね、私たちにとっては迷惑でね、子供とか歩いてるところだと心配になったりするけど、でも綺麗なんですよね。困ったもんだ私たちにとってはあれだけど、でも綺麗だし、 ってことはですよ、野の花は別に紡ぎもしない、何かね職業について何かしてるわけじゃないどころか、もうただそこにいるだけに、少なくとも私たちは見える、一生懸命太陽の方に伸びようとしてるだけでも、あんなに綺麗じゃないですか、人間から見たらちょっと迷惑でなんでここにいるのって思う花でさえ草でさえ綺麗じゃないですか、そういうわけですよね。ましてやあなたのことどう思ってますか、神様は愛らしいあなた、どんなにか美しくて大事でしょうか、だから安心しなさい、思い悩むなって、まあ、そうおっしゃってるわけですよね。栄華を極めたソロモンでさえ、まあ、ソロモンという王様がいました、まあ、一番、イスラエルの、ね、国が発展して栄華を極めたその時期ですよね。その都どんなに綺麗だったでしょうか、ものすごく美しかった、でもそれよりもっと花が綺麗、もっとあなたは美しく高価で尊い、これが神様の私たちへのメッセージですよね。まずは、ストレートにこれを受け取りたいと思いますね。本当にシンプルに神様がどんなにか私たちを愛しているか受け取りたいと思います。でその上でですね、今日最初に心を止めたい、でその言葉は28節の最後のところです。ましてあなた方にはなおさらのことである、信仰の薄い者たちよ、こういうふうに言っています。でこの信仰の薄い者たちよという言葉は他のところでもちょいっと出てきますね。でいろんな意図で、イエス様は使われています。例えばこれを開けなくて結構ですけれども、マタイの17章というところではお弟子さんたちがですね、困っている人を、ね、助けようとして、悪霊に取りつかれた子供を助けようとするんだけどダメで、でイエス様に困ったなってなるとイエス様は助けてくれるわけですよね。でその後で弟子たちがなんでダメだったんでしょうかイエス様はって言うと、それは信仰が薄いからだって言われるんですよね。でもこの箇所のところは、そのマタイのところはこれ信仰は薄いものって言ってるんですけど、まあ、言語そのままで言うとないからだって言ってるんですよね。厳しいですね。まあ、それはね信仰がないからだよって言われちゃう。信じていればできるけどちょっと疑ってるでしょって、まあ、そういうふうにイエス様に言われてしまうところですね。まあ、これはこれでドキッとします。でも今日の箇所、このルカの方のこの信仰の薄い者たちよっていうのは結構言葉通りなんですね。ちょっとだけっていうんです。ちょっとだけ信仰がちょっとだけだからだって、こういうふうにイエス様がおっしゃってるんですね。私たちの信仰がちょっとだからってどういうことでしょうか、まあ、そうだろうなと思いますね。それはちょっと否定はできないなと思いますけれども、でもその信心が強いとか弱いとかではないんですよ。私たちが聖書を読んでて、まあね、誤解しちゃいけないのは私たちの心が強いかどうかということはね、正直あんまり問われていないんですね。何しろ心の強さ弱さっていうのは時と場合によって変わりますから、まあ、調子良ければね大体強くなるんですよ。今日はね朝起きた時から健康な感じだっていうと、もうこれはね私は大丈夫ですイエス様、信仰の巨人になった気持ちになるし、全然疑うことはない、主よ晴れるやって言えるんですけども、ちょっと体調悪かったりとかねするとあもうダメだって、主よどうしてですか、もうダメですおかしいですとか言って、まあ、そうなっちゃう。ですから信仰が思いが強いかどうかということじゃないのかなって思います。でそうちょっとだけだってどういうことかなって考えてみると、まあ、要はですね信仰で見ている範囲がちょっとしかない、信仰で見えているところが本当に狭い、視界が狭いということかなと思います。まあ、言い換えれば神様に信頼している部分がちょっとしかないっていうことかなと思うんですね。私たちはこう思っているかもしれない。神様は私たちに命をくだされとかね、十字架にかかって愛してくださった、それ大きい話だけど、でもね神様が関わってくるのは大きいことだけかなと、小さなね私たちが今思い悩んでいることあんまり関係してくれないのかなって、まあ、そう思っちゃうところがあるかもしれない。でもそうじゃないっていうことですよね。何しろ神様はこれ全部作られた方ですから、この大きな宇宙もね、この私たちの住んでる地上も全部作った方ですから、関わってないことなんか何一つないんですよね。私たちの人生の細かい一部一部に至るまで全部主の御手の中だ。でも私たちは大きいことは神様、ちっちゃい私たちの生活は自分の問題ってそう思っちゃうところがあるということだと思うんです。でも そうじゃないよ、何しろカラスはどうだい、何しろ野の花はどうだいって、この私たちがね、あんまり心に留めてない、どうでもいいと思っている場合だってある、それぐらいのものさえ神様はこんなに大事にしているのに、あなたのこと大事じゃないわけないでしょうって、あなたのその人生の関わる全部のことに関わりがないわけないでしょうって、そうおっしゃってるわけですよね。だからあなたが悩んでいるそのことも神様が考えてないわけないでしょうって、だから神様の御手に委ねなさいって、思い悩まなくてもそれは主が悩んでくださるでしょうと、そうおっしゃってるわけですよね。ですから、命も体も守ってくださるイエス様、この方に食べることも着ることもどんなことも、大きいことから小さなことまで、生きるすべてのことを主の御手に委ねて信頼しなさい、そのように語られているわけですよね。まずはこのことを、本当に素直に受け取って、私たちの今、皆さんがねさっき思いついたその思い悩みを神様の前に委ねたいと思います。では次行きましょう。今度は29節から32節のところをご一緒に読みたいと思います。29から32のところをご一緒に読んでいきましょう。ですか、いきます、せーの。あなた方も何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない、また思い悩むな。それは皆世の異邦人が切に求めているものだ。あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知である。ただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられる。小さな群れを恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる。はい、このように言っています。もう一度同じように思い悩むなって言うんですよね。もう一度繰り返すように、あなた方も何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない、また思い悩むな。今度はどうしてって言うと、続くところですね、次注目したいのは30節のこの言葉です。それは世の異邦人が切に求めているものだ。でもお父さんは全部必要を知ってるよって、そういうわけですね。ここでは世の異邦人が切に求めているものということを言っています。でこれをですね、私たちは、まあ、ちょっとねパッと聞き、いやそんなね、あのこれはユダヤの人たち目線でしょ、神の民だからね、そのちょっとね、あの異邦人の我々をバカにしていってるのかな、まあ、そんな気持ちになっちゃうかもしれないんですけど、でもねそうじゃないと思うんですね。でなんでかっていうと、これをルカの福音書でこう言ってるっていうところがすごく重要だと思うんです。同じこの空の鳥野の花の話、マタイさんも、記録しています。でもちょっと書き方違いますね。そしてイエス様のメッセージの受け取り方が、マタイさんはちょっと違った。でもこのルカはですね、マタイさんと違うのは何かっていうと、ルカもまた異邦人だってことです。異邦人のルカがこれを言ってるっていうことにだいぶ意味が違ってくると思うんですよね。つまり、そのユダヤの人のね、純粋にそういう人たちと同じじゃないから、私たちと同じです。ここにいる皆さんと同じ、必ずしも聖書のことをちっちゃい頃から聞いてきたわけじゃないって、そこまで熱心に神様のことを信じてきたわけじゃないかもしれない、あんまよく分かってなかったかもしれない。でもその同じ私たちに同じルカが言ってるんですよね。このこと、世の異邦人が切に求めているものだ、でもそうじゃないよって、イエス様のここをルカは特に心に留めたんですよね。どういうことかっていうと、ルカとしては私たちに語りかけてるんですよ。同じ同胞のみんなって、同じね、もともと神の民じゃなかったみんな、今ここにいる私たちにそう言ってるんですよね。ルカは私たちも異邦人だよねって、だからよくわかるよねって、食べるもののこと言ってもね、飲むこと着ること、生活ぶりとかお金の問題とか経済的な問題とか学歴とか勉強とか人付き合いとか、そういうのが大事でそれが苦しいんだって、そう思ってるよね。でもあなたはそれじゃダメだって言ってるんですよね。それ分かってるけど、あなたも同じじゃ違うって、そう言ってるんですよね。ルカは自分も同じように思ってるからこそ、あなたも同じじゃダメだって、そう言ってるんですよね。 私たちの文化の中では衣食住足りて礼節を知るっていうね表現がありますね。礼節を知るですから、もう文字通りこれ儒教的な思想が入っているだと思います。儒家的な考え方だと思いますね。衣食住足りて礼節を知る、確かにと思うんですよ。私たちはね、そうだよなって、まあ、あのことこのこと片付かないのに他のことなんか考えてらんねえよ、それ余裕があるやつだけだって私たちは思う。でも違うんだよって、あなたは違うでしょって言ってるんですよね。あなたは順番が逆でしょって、そうじゃない、あなたは違うんだよって、そうルカは言ってるんですよね。ルカもねそう思ってるんですよ、思ってたんですよね。そうだって、衣食住足りなきゃね、そんな贅沢品だよ、神様のこと信じるなんて、そんなのね余裕があるからそんなこと考えれるんだよって、そうルカも思ってたかもしれないけど、違うよって、違ったんだよって、だからイエス様のこのメッセージが響いたからこうして書き記してるわけですよね。じゃあ私たち何なの、順番はどうなの。ただ31節ですね、ただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられる。そうですよ、まず神様の御国を求めなさい、つまり神様との関係を求めなさいですよね。まず神様のことを求めたらちゃんと他も足りるから、もっと加えて、足りるどころか加えてちょっと溢れるぐらいにくださるからって、そう言ってるんですよね。ルカがこのメッセージを受け取った時の思いが日本に住んでいる私たちにも本当に伝わってくるように思いますね。私たちもそうだったよね、もともとそうだったよね、こういう考え方だったよね、あれが足りないから、これが足りないから、これ悩んでるから、これ解決しなきゃってずっと思ってたよね。でも違うね、そういう世界の中で今も私たち生きてるけど、みんなはそう言ってるけど、でも私たちは変わったねって言ってるんですよね。そこに合わせるためにいるんじゃなくて、私たちは違うものとしてここに使わされてるんだって、そうルカは思って私たちに分かち合っているんですよね。まず神様がおられて、この方と向き合うときに他も満たされてくる。世の人々はバカじゃないのって言うかもしれない、そんなことないでしょって、まず足りてからだよって言うかもしれないけど、でも私たちも変わったって、私たちは変わったって、そう言ってるんですよね。まあ、ですから、その今読んでもらった最後の32節も本当に心に響きますね。32節なんて言ってるでしょうか。小さな群れを恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる、こう言うんですよね。私たちは小さな群れですよ、ルカもそうだったんでしょうね。異邦人は小さな群れです。なんでそう言えるかというと、周りが大きい群れだからですよね。私たちのこの考え方じゃない方がずっと大きい群れだから、その中にポツンと小さな小舟のように私たちは落とされたように感じるから、あ、小さな群れだって思う。そんな変な考え方をしてどうなるんだいって、世の栄の方が大事だろ、食べること飲むもの、おいしいものを食べていいものを着て、いろんないい家に住めるかが大事だろって、そういう中にポツンと置かれた船だけど、小さな群れだけど恐れるなって、だってあなたたちが持っているのはそんなちっぽけなものじゃなくて全部だって、神の国が君のものなのに何を恐れているんだって、まあ、期せずして今日はね、子供のメッセージも御国の話でしたけれども、私たち全部与えられているのに何を恐れることがあるのですかと、そういうふうに言われているわけですよね。まあ、ですから私たちは、周りとね見てみて、小さな群れだからと思って違うかなとか思う人全然なくて、恐れるなって、そのことを受け取っていきたいと思います。まず神の国を求めなさい、まず神様のことを第一にしてごらんなさい、そしたら本当だよ、ちゃんと満たされていくからって信じて、このことを受け取っていきたいと思います。私たちのその思い悩みの中で、じゃあ神様を第一にするとしたら何をすることでしょうか、ぜひやってみたいと思います。必ず神様が応答してくださると信じます。じゃあ最後いきましょう。残る33節と34節をご一緒に読んでみたいと思います。自分の持ち物を売り払って施しなさい、擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい、そこは盗人も近寄らず虫も食い荒らさない、あなた方の富のあるところにあなた方の心もあるのだ、こう言っています。 注目したいところは最後の一言ですね。あなた方の富のあるところにあなた方の心もあるのだ。あなたたちの財産は、あなた方の豊かさはどこにありますか。そこにあなたたちの心があるんだと言っています。今日の箇所の面白いところは、最初に言いましたけど22節の出だしのところでイエスの弟子たちに、だから言っておくって言うんですよね。だから言っておく、だからってことはその前があると。で、最初言いましたけど、この前には何があったかというと、愚かな金持ちの例えがあったわけですよね。ある金持ちがいて、でその人がすごい豊作だったと、すごいうはうはだぜこれはって思ったと。で、あ、でもちょっと貯めとくところがないからどうしようかな、よし、でけえ貯めとくところもう一回作ろうと。で、よし、これでもう数年は大丈夫だと、今日はパーティー、こういうわけですよね。ところが神様からは、残念だけど今日で寿命が尽きちゃうんだけど、それどうなるのかなって言われちゃうと、まあ、そういう例えでしたよね。本当に豊かな人は神様との関係が豊かな人だって、そういうふうに言ってるわけですよね。で、なんでかっていうと、この地上だけで物事考えないからだって、その先まで含めて私たちは見ることができるから、だから神様の前で豊かな人の方がもっと豊かだって、そういうふうに言ってるわけですよね。あなた方の富のあるところにあなた方の心もあるのだ。皆さんの心はどこにありますか。これ最後に語りかけられているところだと思います。私たちの体はね、ここにありますよ。まあ、だからこの地上で私たちは命ある限り生きていきますね。でも心は、まあ、もちろんここにもあるんだけど、でも何よりも神様の前にあるといいですね。そうありたいですよね。私たちはこの地上にまだ体あって生きてるんだけど、心は神の国に置きたいと思います。神の国はどんなところでしたか。今日ちょうど語られてましたね。そこは神が人と共に住むところだ。今私たちもそうですよ、もちろん聖霊によってそうなんですけど、もっとさらにリアル、もうほっとここにいる、神様ここにいる、私ここにいる、それが天の御国、神の国、神の国なんですよね。だから心はそこに置きなさいって、もう心はそこに置いて地上で生きるんだって、それが私たちの旅路だよって、そういうふうに言ってるわけですね。この地上のものだけで計算して生きるんじゃなくて、その先まで含めて全部入れて本当に豊かな歩み方をしましょうって、そういうふうに教えてるわけですよね。なんですから、ここに私たちは生きていますけれども、同時に心は神様の前で、生きていきましょう。ぜひそのことを覚えていきたいと思います。では、いつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。私たちいろんなことを思い悩んでますけれども、ぜひそのことを神様の前に持って行って、それを身を下ろしたいと思います。そして、私たちがまず神様を求めるときに全部満たされていくんだ、私たちの心を神様の前に置きたいと思います。他にもどうぞ自由に今感じていること、考えていること、思わされていること、何でも結構です。どうぞ神様の前に安らい、またそれを明け渡していきたいと思います。じゃあしばらくそれぞれ総額に合わせて祈りましょう。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを本当に愛して大事に思ってくださっていることを感謝します。このよく作られたこの世界のどの鳥よりもどの花よりも極めてよく私たちを作ってくださり愛してくださっていることを本当に感謝します。どうぞその愛の眼差しの中で自分を見ることができますように、そして今のこの思い煩いを委ねますので、 どうぞあなたが満たしてくださるようにお願いします。そしてどうぞ心はあなたから離れることがないように、あなたの前に置いてこの重要な旅路をまた歩むものとならせてください。主を憐れんでください。そしてあなたの愛を十分に分かって受け取るものとならせてください。今日から始まる1週間もイエス様が共にいてください。信じて御手に委ねます。皆さんの祈りに合わせて尊いイエス様のお名前によって